第一日、レビ一章三節、その人の捧げ物が牛の群れからの全焼の捧げ物であるなら、彼は傷のないオスを捧げなければならない。それを瞬間の天幕の入り口で捧げて、彼がエホバの御前に受け入れられるようにしなければならない。ヨハネ4章34節、イエスは彼らに言われた。私の食物とは、私を使わされた方の御心を行い、彼の御業を成し遂げることである。ヨハネ5章19節、イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠に私はあなた方に言う。子は父が行われることを見ないでは、自分から何もすることはできない。父が行われることは何であれ、子も同じように行う。30節、私は自分からは何も行うことができない。私は聞く通りに裁く。そして私の裁きは正しい。なぜなら、私は自分の意思を求めないで、私を使わされた方の御心を求めるからである。6章38節。なぜなら、私が天から下ってきたのは、自分の意思を行うためではなく、私を使わされた方の御心を行うためだからである。第2日、ヨハネ第7章16節。イエスは答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものである。18節、自分から語る者は自分の栄光を求める。しかし、使わされた方の栄光を求める者は真実であり、彼の中には不義はない。第3日、レビ1章8節、そして祭司であるアロンの子たちは、それぞれの部位と頭と脂肪を祭壇の上にある火の上の焚き木の上に整然と並べなければならない。9節、ただしその内臓とその足は水で洗わなければならない。そして祭司はそのすべてを祭壇の上で全焼の捧げ物として焼いて、煙を立ち上らせなければならない。それは火による捧げ物であり、エホバを満足させる香りである。ヨハネ7章38節、私の中へと信じる者は、聖書が言っているように、その人の最も内なるところから生ける水の川川が流れ出る。39節、イエスはこれを彼の中へと信じる者が受けようとしているその霊について言われたのである。まだイエスの栄光が表されていなかったので、その霊はまだなかったからである。
第4日、第2ペテロ1章19節、また私たちはさらに固くされた預言者の言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまで、その言葉を暗いところに輝く灯火のようによくよく心に留めていなさい。レビ6章13節、火は祭壇の上で絶えず燃え続けさせなければならない。それを消してはならない。第5日、ローマ 12-1、 兄弟たちよ、こういうわけで私は神の慈しみを通してあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた犠牲として捧げなさい。それがあなた方の理にかなった奉仕です。 12-5、 私たちも数は多いのですが、キリストの中で一つ体であり、そして各自は互いに主体なのです。第6日、レビ 9-24、 その時火がエホバの御前から出てきて、祭壇の上の全焼の捧げ物と脂肪の部分を焼き尽くした。すべての民はそれを見ると、鳴り響く喜びの叫び声を上げ、顔を地に伏せた。ローマ 12-11、 熱心で怠けることなく霊の中で燃え主に仕えなさい。出エジプト 3-2、 するとエホバの御使いがイバラヤブの中から火の炎の中で彼に現れた。彼がよく見ると、イバラヤブがあり火で燃えていたが、イバラヤブは燃え尽きなかった。